ポッドキャスト。車の運転はこの一言で上手くなる。
こんばんは、佐々木隆一です。今日も再生していただきありがとうございます。この番組は運転に自信のない方が少しも運転してみようかなという気になってもらうための内容をお送りしております。先日家族3人で韓国に行ったんですけども、私は韓国初めてで、韓国初心者の3人ですので、ソウル市内の結構街中を回ったんですけど、2泊3日では全然足りないぐらい行きたいところがまだまだ消化しきれてないということがありました。特にご飯ですね。やっぱり美味しかったんですけど、噂にたぐわぬ美味しい料理がいっぱいあったんですけども、あれも食べたいこれも食べたいというので、まだまだ消化しきれてないので、また次の機会に食べれたらいいなというふうに思っております。まあ、そんな中でやはりどうしても目が行くのは交通状況、交通事情なんですけども、バスが結構韓国は栄えていると言いますか、すごくいっぱい走っていて、バスさえ乗っていけばもうどこでも行ける、ソウル市内であればどこでも行けると言っても過言ではないぐらいバスがすごく多くて、でもうバスが本当に連なって走っているような状態なんですね。バスって、まあ、日本のバスと大きさそんなに変わらないですから、あのバスが2台3台4台と連なって走っているというのが結構あって、すごくそれが面白いなと思ったのと、バスの運転が案の定と言いますか、やはり荒いわけです。で、日本とすごい違うなというのが、バスに乗り込んだ瞬間、まあ、私たちが最後の乗客で乗った瞬間にもうバーンと発進するわけで、日本の場合高齢者の方がバスに乗るっていうパターンが多いと思いますけども、日本であれば多分車内事故、車の中の事故ですね、お年寄りが転倒したりするっていうのが考えられると思います。ただまあ韓国の場合はその乗客にヨボヨボのおじいさんみたいな、おじいさんおばあさんという人はいないので、まあそういう心配がないのか、もう乗った瞬間にバーンと走ってすごいよろけてしまったというのが印象深いところでもありました。かつバスの運転手がクラクション結構鳴らして他の車を威嚇するといいますか、やっていたのも印象的でした。ということで、そろそろ本題に入ります。今週のテーマ、人によって言うことが違うシリーズ第2弾、下り坂でのエンジンブレーキ、これについてお話をしていきます。下り坂でエンジンブレーキを使うっていうのはまあ当たり前なんですけども、今からお話しするのはオートマチック車のシフトレバーを積極的に操作してエンジンブレーキを使うというお話なんですけども、これもう少し具体的に言いますと、少し古い車、4速オートマのドライブの下がセカンドで L もしくは1というふうな、少し昔の昭和の時代のスタンダードな4速オートマ車の場合についてちょっと例を挙げてお話をしますけども、ドライブで通常走行で走っていて、下り坂になった時にギアを一つ一段手前にグッと下ろします。でセカンドギアにするわけです。そうするとガクンとエンジンブレーキがかかります。これをいつするのかしないのかというふうなところが、その人の考え方によって変わってくるんですけども、まあ、それが初めて運転される方にとっては混乱するところでもあります。まずは考え方の一つとして、オートマチック車なんだからそんなことをしなくていいと、オートで走って少々の坂ドライブで走ったからといってそんなにすぐ壊れるということはないというふうな考えですね。で、なぜセカンドにするか、なぜエンジンブレーキを効かすようにするかといいますと、もちろん速度が出すぎないようにする安全面もありますけども、ブレーキばっかり使うことによるブレーキ掃除の加熱、これを防ぎたいわけですね。なるべくブレーキを使わずに下り坂を安全に走行したい、そういう考えでオートマチック車であってもシフト操作をして積極的にエンジンブレーキを使いましょうと、そういう考えなんですけども、よほど長い下り坂をずっと走る、例えばこの辺で言いますと六甲山、まあ、気温も関係しますね。今の暑い時期に六甲山頂からずっと下の麓の方まで、灘区や中央区の方までずっと走っていきますという時に、ドライブのままでずっとブレーキばっかり踏んでいると、たとえ今の車だったとしてもブレーキが効かなくなる、もしくは効きが悪くなるというのは十分考えられます。そこでシフト操作をしてエンジンブレーキを使うということなんですけども、じゃあその場合は使うとしても、ちょっとやそっと街中での下り坂でじゃあそこまでする必要があるのかというところなんですね。でそれでいちいちそんなガチャガチャしなくていいと、ドライブのままで走ってそんなに不具合が出るということもないのでやらなくていいというふうな考えも一つあります。これは免許取った後にそういうふうなことを言う人が結構多いと思います。で次に下り坂で積極的に使うんですけども、まあ、マメにやっていこうというところなんですけども、マメにやるっていうその具合が難しいわけです。少々の下り、平地にあまり変わらないような下り坂で シフトレバーを先ほど言いました4速のドライブから2速にガクンと落とすと結構スピードが落ちるわけです。で結構スピードが落ちてしまうのでそこでちょっとアクセルを踏むというふうなことになります。少しアクセルを踏んで速度を保つということであればそんなに悪くはないんですけども、でも中にはそれをすごい嫌う人がありまして、エンジンブレーキを効かせるためにシフトを落としているのになんでアクセルを踏むのかと、まあそこに矛盾を感じて、であればドライブに戻そうというふうなことですね。でそれがちょっと変化して、シフトレバーをセカンドにした時はアクセルを踏んではいけないというぐらいに言う方もあるんですね。まあそのエンジンブレーキをかけるためにセカンドにしているので、その矛盾はわかるんですけども、じゃあそれで絶対アクセル踏むのが良くないのかと言ったらそうではないと。やはり速度を保つためであれば少しアクセルを踏むというのもありですし、まあ燃費が多少落ちたとしてもそれで速度を保つのですからやむを得ないということなんですが、それをやってはいけないみたいなね、ところそういう考えの方もいます。でベストだと思うところは、ある程度急な下り坂、ギアをシフトレバーをセカンドにしても速度がちょっと出過ぎてしまう、ちょっとずつ上がってしまうとか、あとは速度がちょうど保てる、それぐらいの坂であればセカンドにしておいた方がいいと思います。そうでなければぐんぐんぐんぐん速度上がりますから。ということはどういう坂かと言いますと、ある程度勾配のある角度のある坂で距離もある程度あると、すぐ終わるようなところであれば別にそれする必要はありませんから、5メートル10メートルで終わるような坂であればやらなくていいと思いますけども、ある程度下り坂が続く場合はやった方がいいと。このある程度の坂、ある程度坂道が続くとかいうのが経験則なので、そこでやっぱりその考え、教える人の考えによって変わってくると、だからややこしいというところなんですが、まあそこは備えに大事なポイントといいますか、それをやらなかったから命取り大事故になるということはないと思います。先ほど言ったような六甲山を頂上から下まで行くような場合にそれをしなかったという例を除いて、ちょっとやそっとそれを忘れたからってそんなに危ないってことはないので、それを気にしすぎて他の大事なことが抜けると、安全確認が抜けるとか、そういったことがないようにしていただきたいなと思います。なのでその下り勢 B にする、 B にした時アクセル踏むな云々というのは、もうその辺はやっぱり少し運転に慣れていって自分の考えですね、自分のしっくりする方法でやればいいと思います。ただ一つ言えるのは、オートマやからそんな変えなくていいっていう考えは良くないと思います。オートマチック車であったとしてもエンジンブレーキを積極的に使うということで安全を確保していただきたいなと思います。ということで今週はこれぐらいにしておきます。最後まで聞いていただきありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか？この番組ではあなたからのご意見、ご感想、ご質問をお待ちしております。